こんにちは、皆さん。
It's been a pleasure to meet you all and to see this beautiful country.
皆さんに会えたこと、そしてこの美しい国を見ることができたこと、とても嬉しく思っています。
I'd like to thank James and Ritz for their hospitality and giving me the opportunity to serve the Lord here in Nagaoka-kyo.
そして私をもてなしてくれて、ここ長岡教で主イエスキリストに奉仕する機会を与えてくれたジェームスとリツコに感謝しています。
My full name is David Lachlan Blair.
Yes, 私の名前はデイビッド・ロックランド・ブレアと言います。
I am a student at Curtin University in Perth studying creative writing and film production.
私はパースにあるカーティン大学の学生で映画の脚本と映画制作を学んでいます。
And I've lived in Western Australia my whole life.
これまでずっと西オーストラリア州に住んできました。
The reason I'm here in Japan is that my mother and stepfather wanted to send me on a short-term mission trip as a birthday present.
ここ日本に来た理由は私の母とママ父が私の誕生日のプレゼントにということで短期間の伝道旅行を選んでくれたんです。
They said I could choose anywhere in Asia as my destination.
アジアであったらどこの国に行っても良いということでした。
I went to Europe last year as a tourist, and although I saw some interesting things, I felt very unsatisfied.
実は私は去年観光でヨーロッパに行ったんです。興味深い場所をいくつか見ることはできたんですけれども、満足感を得れなかったんです。
I felt as though I was only gratifying my own selfish desire to travel and be entertained. Therefore, I wasn't doing anything useful to benefit others.
そのヨーロッパの旅では、ただ自分よがりな満足を求めたに過ぎなかったんですね。ですから旅先で出会う人々に愛を示すわけでもなく、またそこに住む人々のためになるようなことは全くしませんでした。
So I vowed that next time I would work and serve others during my travels.
そんなわけで次に外国へ行くときには旅をしている間にその土地で何か報酬をしたいと心に誓ったんです。
A good friend of mine who I looked up to and matured with during my teenage years is in China with his wife and young son as an English teacher and an unofficial missionary.
実は私が尊敬する友人で10代だった私の成長に大きく関わった人がいます。彼は今英語を教えながら非公式の伝道師として奥さんと若い息子さんと一緒に中国に住んでいます。
His story encouraged me to pursue international mission.
彼が私に話してくれたことが真剣に私が国際伝道というものを考えるきっかけになりました。
Over the last few years, Japan has fascinated me.
実は、ここ2、3年で私は日本という国にとても惹かれるようになったんです。
It's pop culture crept into my life through films, video games, and anime, and I quickly became a fan of Square Enix, Hayao Miyazaki, and other Japanese filmmakers and musicians.
日本のポップ文化、一般の文化ですね、が映画やビデオゲーム、そしてアニメといったものを通して私の人生に入り込んできたんです。私はたちまち Square Enix、宮崎駿、その他の映画制作者や音楽家たちのファンになりました。彼らの作る作品はとても独創的で、私にとっては独創的で、大きな影響を私自身に及ぼしています。
Their unique Japanese style of storytelling really greatly influenced me.
とってもユニーク、もう他の国にないような独特なもので、今の私にはとても大きな影響力を持っています。
So I emailed James and asked if he and Ritz could, if I could assist them for a couple of weeks.
そういうわけで私はジェームスにメールをしました。そしてジェームスとリツコがここ長岡郷で数週間僕を使ってくれないかと頼んだんです。
They seemed keen, so I booked the ticket.
彼ら喜んで歓迎してくれて、ですからすぐに飛行機の切符を予約しました。
And after a few months, everything fell into place, so Here I am.
そして2、3ヶ月のうちにすべてうまく整って、そして私は今日ここにいるんです。
My first thoughts were, how could a young gaijin like me possibly help people in Japan?
はじめ私は私のような若い外人がどうやって日本の人々の助けになりうるかと考えてたんです。
I'm not qualified in anything particularly useful, and I don't even know how to speak the language.
私には特に何か人の役に立てるような資格はありません。それに言葉だって話せません。
I was born in Kalgoorlie, a mining town in the center of Western Australia.
私は西オーストラリアの中心にある鉱山の町、カルグーリというところで生まれたんです。
My father and grandfather were also born there.
父と祖父もそこで生まれました。
My mother is from England, but she emigrated to Australia when she was 6 years old.
私の母はイギリスの出身で、彼女が6歳の時にオーストラリアに移住しました。
And I have a brother James who is 2 years younger than me.
私にはジェームスという2歳年下の弟がいます。
We moved to Perth City when I was 6, where I've lived for the rest of my life.
私が6歳の時に家族4人でパースに引っ越して、それから今までずっとパースに住んでいます。
When I was 7 years old, my mum left my dad and taking us with her.
私が7歳の時、母は私たち子供を二人連れて家を出たんです。
In the end, the divorce became quite ugly as my dad was filled with anger and bitterness.
結局、両親は離婚し、父は怒りと恨みでいっぱいで、彼らは醜い離婚という形を取ってしまうことになりました。
It was a very difficult and hurtful time for all of us.
私の家族4人とも苦しくて傷ついた時期を送りました。
My mother came to Christ through a woman she worked with at school.
その後で私の母は彼女の職場の学校に勤める同僚を通してクリスチャンになりました。
She started going to a new church which had just been planted called Carey Baptist.
そして新しくできたばかりの教会、ケアリーバプティスト教会に私たちを連れて通うようになりました。
That was where we first learned about Jesus and Christianity as a more personal way.
そこで私たちは個人的にイエス・キリストとキリスト教というものを学んだんです。
As a child, I was happiest when I was alone, reading or watching movies or playing by myself.
子供の頃の私は一人でいるのが好きでした。読書や映画を見ること、そして一人で遊ぶのが好きだったんです。
At school, I was an all-around talented student, although I didn't fit in or have many friends.
学校では私は何でもできる子でしたが、大勢の中に溶け込めなくて、友達も多くはありませんでした。
I love the creative arts and really got into music and writing stories.
創作活動が大好きで、音楽と物語を書くことに夢中になっていました。
When I was 12, I first realized the gravity of the choice which had been presented to me, either accept Jesus and go to heaven or refuse and go to hell.
12歳の時です。自分に与えられている選択、つまり一つはキリストを受け入れ天国へ行くのか、それともキリストを否定して地獄へ行くのかという選択の重大さを初めて心に受け止めました。
This is how it was presented to me at a certain Pentecostal youth group.
これは一つの宗派であるペンテコステ派の若者の集まりの中で私に、直接的に示されたものでした。
I prayed the prayer and officially became a Christian at that point.
私は、そこで、主を受け入れる祈りを祈り、その時点で公にクリスチャンとなったんです。
From that moment on, life has been an up and down experience.
でも、その時からずっと浮き沈みの人生を送ってきました。
As I learned more about the scriptures, I responded with both joy and despair.
御言葉を習えば習うほど喜びと同時に落胆を味わったんです。
Joy at the possibilities and goodness of the Christian life and character, but despair as I slowly realized my inability to live up to it.
クリスチャンの人生、そしてクリスチャンという人間に与えられている素晴らしい可能性と正しさに喜びを感じる一方で、そのように歩いていけない自分がいることに気がついて落胆したんです。
This kind of Christianity stopped me becoming an angry, destructive delinquent like others in my position.
このキリスト教は確かに私を暴力的で反抗的な非行少年にはならないようにはしてくれました。
But instead I became self-righteous and didn't care about other people.
でもその代わりに私は実に独りよがりで他人のことには構わない人間へと向かっていってたんです。
Because I could not be popular or well liked, I decided that everyone else was sinful or either sinful or stupid, so I distanced myself from them.
私は、誰からも好かれるという子供ではなかったこともあって人は皆罪深いんだ、愚かなものなんだと自分勝手に決め込んで他人との間に距離を置くようになっていったんです。
High school crushed my naive ideas about how the world worked, and I decided that the system was stupid and wrong.
高校生になってから世界に対する私の単純な考えは砕かれて、この世の仕組みは愚かで間違っていることを十分に思い知らされました。
So I stopped caring about my studies, and as a result, my grades went down.
それで私は勉強を重視しなくなって、そのために成績も下がっていきました。
I found solace in music and video games, but these were only temporary fixes for a deeper problem. I had no great vision or purpose for my life.
私は音楽、そしてビデオゲームに安堵感を見出しました。けれどもそれはより深刻な問題、つまり自分の人生におけるビジョンと目的を持たないという深刻な問題の一時的な穴埋めでしかなかったんです。
But although I was foolish and arrogant, God placed good people in my life who inspired and encouraged me.
そんなに私は愚かで無知であったんですが、なんと神様は私の人生に大きな影響をもたらし励ましてくれることになった善良な良い人々を運ばれました。
I had the opportunity to see how different churches worked and found that there was always a mix of good and bad and of truth and corruption.
私はいろいろなことを見ました。教会にはいろいろな、いろいろと違う形があって、常に良いことと悪いこと、そして真実と腐敗が混じり合うということにも気づかされました。
But in every church that I went to, I found genuine people who faithfully served Jesus and showed me genuine love and acceptance.
でも、どこの教会であっても、心からキリスト、イエス・キリストに奉仕する誠実な人々がいて、そういう人々を通して真実の愛を見て、そのままその人たちが私、そのままの私を受け入れてくれたんです。
I finished high school and abandoned a university course because I felt it was leading me nowhere.
高校卒業した後、私は大学へ進む道を自ら捨てました。自分が進むべき道が見えなかったんです。
So I worked full time and I found freedom in simple labor and an honest pay.
私はフルタイムで働き、単純な労働と働いた分だけしっかり給料をいただくという形の中に自由を見出したんです。
I also had the chance to work with grown men, which was good for my growth.
当然大人の成熟した男性と一緒に働く機会を持ちました。でもそれは今思えば私自身の成長のためには良かったようにも思います。
The church was the only place when I had the opportunity to see good men.
その頃教会は唯一人格者に会える良い男性に会える場所でした。
Until a few years ago, I hadn't really considered what it meant to be a man.
数年前まで私は男とは一体何であるのか考えてみたこともありませんでした。
Nobody in my life had ever specifically talked about this.
このことを私にそれまでに話してくれる男性は誰もいなかったんです。
But after laboring with my former youth pastor for a few months, I had a clearer picture of what a biblical man was.
けれど数ヶ月間若者を指導する立場にある牧師さんと働く機会を持ち、聖書の言う男性とはどういうものなのかはっきりと分かったんです。
A man is a cultivator.
男とは、聖書の言う男とは収容者です。高めていくものなんです。
God gives a man his own domain, which he has influence over.
神様は男に 領域分野とも言いますかね、領域というものを与えられています。
These are all the areas of his life, like his career or his garden or his marriage, his relationships, and especially his own soul.
この領域というのは職業であったり、自分の興味であったり、結婚であったり、他人との付き合いであったりしますが、とりわけ私は思うんです。その個人の魂、持つ魂が神の与える領域だと思うんです。
He works to continually improve these things and make his life a holier and more joyful place to live.
神様は男に対してこれらのことを継続して高めていくように高めていくことを望まれ、清く生きて喜びを持って住める場所を築いてほしいと思ってらっしゃると思うんです。
A bad man, without God cultivates sin like a video game addiction.
神を否定する者、良くない男というのはビデオゲームに夢中になるように罪を重ねていってしまうのです。
But a good man cultivates love, peace, joy and patience.
でも良い男というのは愛と平和と喜びと忍耐を高めていくんです。
A man is a warrior.
そしてまた聖書の言う男とは戦う戦士です。
God gives a man strength to protect his domain and to fight his enemies.
神様は男にその与えた領域を守り、敵と戦う力を与えてくださいます。
These are not just battles of the sword or the gun, but more importantly, battles of the heart and the mind.
これは刀や銃での戦いではなくて、心の戦いだと僕は思います。
A bad man uses his strength unwisely, like an aggressive man who hurts others, or a lazy man who does nothing when he should act.
悪い男というのは、無分別にその自分の持つ力を用いてしまいます。人を傷つけることを厭わず、攻撃的なになる男性、または行動すべき時に何もしない男性、これです。
But a good man knows that his strength comes from the Lord and is wise enough to use it.
でも、良い男は力は主から来るものであって、それを知り、それを知っており、その力をどう使うべきであるかが分かる知恵を持っています。
And a man is also a sage.
それから男とは思慮深いものです。
God gives a man wisdom and knowledge so he can pass it on to others.
神様は男というものに知恵と知識を与えているので、男は他の人たちにそれを伝えることができるのです。
All men are role models, whether we know it or not.
神様はすべての男には模範となるよう役割を持ってらっしゃるんです。
And we all eventually become like our teachers.
そして男は最終的には教師のような存在となっていくべきなんです。
A bad teacher will point other people to his own pain and despair, while a good teacher will point people towards Jesus, truth and satisfaction.
悪い教師は人を失望させ、そして心に痛みを負わせてしまいますけれども、良い教師というのは人をキリストに向かわせ、真実と満足へと導くんです。
Of course, this was all very good and wise, but the question I came to was the same I had run away from my whole life. How do you do it? How do you become this ultimate man?
もちろん、今言った聖書の言う男というのがベストであるんですが、賢明でもあるんですが、ここでまた私には以前私が人生から逃げ出した時に抱いたのと同じ疑問にぶつかってしまうんです。そうです、どうやったらその聖書の言う男になれるのかということです。神の目にかなう男にどうやったら私はなれるのかということなんです。
The church says that we can't do it on our own strength.
教会はこう教えます。自分の力ではできないと。
There is the concept of grace which implies we can have it for free.
こういう男になるには神の恵みが必要だと教えます。
But how does that relate to the here and now with all my failures and confusion?
でも私が思うに、その神からいただく恵みを今ここでどう自分に当てはめたらいいのか、私のこれまでの失敗と混乱も合わせてどう自分に当てはめていったらいいのかわからないんです。
As I listened to many sermons about manhood, I found that all of them pointed towards Jesus.
私はこれまで成人の男であるとはどういうことかというメッセージを何度も聞きました。でも全てが結局最終的には答えはイエス・キリストにあるというんです。キリストが究極の男だというわけです。
So he is the ultimate man.
キリストが究極の男なんです。
It's been another 3 years and I'm still on a journey of discovery.
もう3年間にもわたってどうしていったら聖書の言う男になれるのか私は探し求めています。
There are many beautiful things in my life which I've been given or that I can see happening in the lives of other people.
これまで本当に多くの素晴らしいこと、美しいことが私の人生に与えられました。また他の人の人生にも同じように与えられているのを見てきました。
And because I know that, I know that God is truly working in reality.
そしてそれを通して神様は現実の生活の中で真に働かれることを知ったんです。
And I found that things make more sense when I'm giving thanks to God rather than when I'm picking faults in myself.
それから自分自身や他人の考えの中にある間違いを拾い出すことよりも私が神に対して感謝の念を持つときに本当に物事の持つ意味を見出せることも分かってきました。
I feel I've tasted true peace and truth, but I haven't fully embraced it yet.
ですから本物の平安と真実というものを味わえたとは感じているんですが、まだそれを十分に私の心の中でかみしめてはいないようにも思えるんです。
There's a lot of uncertainty and frustration, but I feel that God has a kind of firm and invisible hand upon my life and is slowly drawing me closer to him.
まだまだ先が見えないことに対する焦りもあるからです。でも見えない神様の手が私の心をしっかりと掴んでゆっくりと神様の近くへと私を引き寄せてくださっていることは分かります。
So here I am in Japan hoping to serve in whatever way I can.
ですから日本にいる間自分にできることがあれば奉仕したいと思っています。
I came with no expectations other than to see God's work, and I haven't been disappointed.
私は神の働きを見るためだけにここへ来ました。そしてここへ来てからというものをずっとその神様は私を失望させてはおられません。
I've heard many incredible stories, and some fill me with joy, and others fill me with sadness.
ここに来てから私はたくさんの信じられない話を聞きました。その中には心からの喜びを私に与えてくれるものもありましたし、悲しく思ってしまう話もありました。
But with my limited vision, I can see that God is definitely working here in Japan amongst you.
それでも私の狭い視野を持ってしても、神様はこの日本で皆さんの中で確かに働いておられるのが見えます。
Bringing people together in the midst of a lot of brokenness.
不完全な私たちを生かすために神様は一人また一人とご自分のもとへ集められているんです。
And I think there's a lot to be thankful for here.
きっと私たちが感謝しなきゃ私をはじめ多くの人が感謝しなければならないことは限りないのだと思います。
And I think it's best if we close with scripture.
では次の御言葉をみんなで読んで私の話の終わりとしたいと思います。ローマ人への手紙5章1節から5節です。ローマ人への手紙5章1節から5節。 You read one verse each. Yeah,
sure. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand.
ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope.
Okay. また、キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、艱難さえも喜んでいます。それは、艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。
And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us.
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。